聖書を読みいたします。聖書は出エジプト記第16章の13節以下です。新約聖書の旧約聖書の120ページになります。出エジプト記第16章の13節以下、旧約聖書の120ページです。夕方になるとうずらが飛んできて宿営を覆い、朝には宿営の周りに露が降りた。この降りた露が蒸発すると、見よ、荒野の地表を多くて薄くて壊れやすいものが大地の霜のように薄く残っていた。イスラエルの人々はそれを見て、これは一体何だろうと口々に言った。彼らはそれが何であるか知らなかったからである。以上です。今、聖書科の授業のですね、学級年末のレポートの採点というか、それを読ませてもらっています。このレポートはですね、1年間のこの授業を聞いて自分が学んだこと、気づいたこと、そして変えられたこと、それをですね、自分でテーマをですね、自分で持って、変えてくださいという、ですから、そういう意味では1年間私がやってきた授業が一体どうであったかっていう、自分をですね、変える見るという、そんな時になっています。自分が語ってきたですね、言葉の一つ一つ、それが、生徒たちにどう伝わっているのか、それを確かめる時でもあります。本当に皆さんきちっとですね、受け取っておられるし、また自分たちの意見をですね、きちっと書いておられるのが、とても嬉しくてすごいなというふうに思っています。その中でですね、何人かの、結構方が書いておられますけども、立野の授業はですね、何か答えを与える授業ではなかった。何か問いかけがあって、そして、それを自分で考える授業だったという、そんなことを書いてくださった生徒の皆さんがおられます。それとっても嬉しいなと思います。自分のですね、卒論のテーマも問いと答えの意味と構造という、問いがあって初めて答えがあるという、そんなことをですね、卒論で書いたものですから、やっぱ問いかけるってことで、自分の中に問いを持つこと、それの大切さっていうことをですね、やっぱり伝わったなというふうに思っています。やっぱりですね、答えを与えるのではなくして、自分がそれに対してどうですね、考えるか、自分の中にどう問いを持つかということは大切なことだというふうに思います。そう思うと、御言葉の一つ一つを私たちは本当に問いを持って読んでいるかということを、今日は、私たちは問われているというふうに思っています。問いをですね、持たずに聖書の言葉、イエス様の言葉をですね、そのまま鵜呑みにしているという、それもですね、大切なことかもしれませんけども、しかし、なんでイエス様はここでこれをおっしゃったんだろう、その御言葉を私に対して一体何だろう、そのことを考えるというのも大切だというふうに思うのです。今日は出エジプト記モーセのところです。モーセによってエジプトの区域から導き出されたイスラエルの民は、荒野をですね、さまようことになっています。それはおよそ40年にですね、及びでおります。その中で何度となく民は不平をですね、神様に、そしてモーセに言っています。この箇所はですね、食べるものがなくて不平を言ったために、民にですね、マナというですね、不思議な食べ物を神様が与えられたという、その時のですね、民の言葉です。そしてその中にですね、これは一体何だろうという言葉があります。これは一体何だろう、神様がですね、してくださることに関して、これは一体何だろう、それを考えること、自分自身それを問うこと、その大切さを教えられているんじゃないかなと思うのです。これは一体何だろう、これがヘブル語で言うとマンフーという言葉になって、マナというふうに呼ばれるようになりました。神様が私たちにしてくださる出来事、その一つ一つは一体これは何だろうということはたくさんあります。その時に問いを持たずに生きていくか、これは一体何だろう、一生懸命自分自身に問うか、 その人生はだいぶ違うなというふうに思うのです。まあ、アリストテレスという哲学者がですね、おられます。まあ、哲学の始まりについてですね、こういうことをですね、言っています。まあ、アリストテレスは哲学の始まりは存在に驚くことだ。面白い言葉だなというふうに思って読みました。存在に驚くことだ。なぜ何とその存在に驚きを感動することから哲学は始まるというふうに言っているのです。なぜ雲は空に浮かんでいるのか、なぜ人はいるのか、なぜ、この御言葉が今日与えられているのか、まあ、子供たちも自然と哲学をしているというふうに言っています。まあ、哲学というのは私たちを取り巻く外部の世界や自分自身を驚きを持って見つめ直すことだというふうにも思うのです。それを問うに問うて、そしてそれに答えを見出していくということが実は哲学なんでしょう。そう思うと私たち御言葉を問いを持って、この問いに徹底的に問うて、その中で御言葉に答えをいただいていくという、それも一つですね、私たちの生き方であろうと思います。神様の出来事に感動すること、それを身近なところで見つけ出すこと、そしてなぜ何と問うこと、それに対して御言葉から答えを与えられること、そのような人生でありたいというふうに思います。今週の主日の礼拝には、神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛されたという御言葉がありました。それの御言葉に本当に感動することができるか、それをですね、なぜ神はこのように御子を下してくださったのかで問うことができるか、そのことを考えています。そう思うとこの四旬節の中、自分がなぜこういう生き方をしていきなか、それを問うことも悔い改めの一つかなと思うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちの人生において神様がなしてくださることに問うことができますように、自分自身の中に問いを持つことができるように、そしてその中から御言葉によって答えが与えられますように導いてください。問うよ、本当に真剣に問うときに答えが答えとして与えられることを教えられています。どうか御言葉が私たちの人生の答えとなりますように。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にで守ってください。またルーテル福音書、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち先生職員を事故やケア、災病気、新型コロナから守ってください。今日は保育所の礼拝がこの礼拝堂で行われます。御言葉の種が子どもたちの心の中にまかれ、花を咲き、また実を結ぶことができるようにしてください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。